さあ時刻は、12時31分となりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄では、沖縄の支援団体の皆さんを、一人一人紹介していますけれども、今日はリモートで、Zoom から出演していただいて、おります、夢空間、タンポポからフルゲンさんに今日来ていただいております。よろしくお願いいたします。聞こえますでしょうか、はい、
お声かけいただきありがとうございます。
ありがとうございます。どうも、
こんにちは。
今日は、お忙しい中、Zoom での出演をなさってくださって、はい、本当にありがとうございます。早速なんですけれども、沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄ということで、はい、夢空間たんぽぽさんってどんな活動をなさっているのか、まず教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、じゃあご挨拶からいきます。
はい、
こんにちは、沖縄市合わせの方で子どもの居場所、夢空間たんぽぽを運営しています代表のフルゲンと申します。
はい、
うちはですね、子どもたちを中心に赤ちゃんから大先輩の高齢の方々まで、障害があるなしに関わらず多世代で誰もが気軽に無料で集える空間として2015年の12月に開所しました。で、今年10年目に入りました。
ありがとうございます。で、
開所日は、以前は土曜日も開所していましたけど、現在は日曜祝祭日、土曜日はお休みで、月曜日から金曜日の平日毎日開所しています。
ありがとうございます。
時間的には、時間的には子どもたちの放課後の時間ですね、平日午後1時から6時まで、で、あと春夏秋冬休みあるじゃないですか、その時や学校が行事がある日曜日の翌日の振り替え休日の日、月曜日ですね、午前10時から午後5時まで開所してます。まあ基本的にはそうなんですけど、ほぼ毎日朝から遅くまで開けてる感じですね。で、学校帰りの子どもたちがね、平日の毎日ただいまとドタドタとやってきて、自分で自分の時間を自由に過ごしているっていう感じです。はい、で、宿題をしたい子は宿題をするし、遊びたい子は遊ぶ、で、ゴロゴロしたい子はゴロゴロする、なんか子どもたちにとってはじっちゃんばあちゃんのお家みたいな感じですね。で、親たちにとってはなんか実家のような、地域にとっても実家のような、そんな感じの居場所です。で、特にうちの居場所のすぐそばにはね、大きな大きなだらっぴろい公園があるんですよ。そこで子どもたちは思い切り体を使って遊びまくっています。
はい、ありがとうございます。
って感じです。
はい、始まったきっかけというのはどういったきっかけで始まったんでしょうか。
そうですね、きっかけは何ですかってよく皆さんに聞かれるんですけど、私保育士や、保育士もやっていたことも あるし、ずっとまた今子供がいるんですけど、2人ね、この子供が今大人になって子育てをしてきたという経験から、やっぱり今の子供たちの育ちになんか疑問を持ち始めたというかな、そんな感じかな。そして子供たちが本当にエネルギッシュに大切な子供時代を過ごせる環境がなんかなくなってるっていうのかな、そんな感じで、そんな環境を作り上げたいという思いからですかね。はい、で、子供たちのね、元気いっぱいの笑い声がそこら中に響き渡る社会って素敵じゃないですか。で、これもやっぱり地域がつながっているとじゃないですか。だから例えば私が小さい頃はね、自分の家の半径1キロから2キロぐらいのに住んでる人たちってほぼ知ってたんですよ。で、どこどこの誰々とか、どこどこのおじいちゃんおばあちゃんとか、どんな人でどんな仕事をしてるっていうまでね。でも今は例えば同じアパートに住んでいても会ったこともない、名前も知らないなんて普通にあるじゃないですか。で、
そうですね。
はい、で、私が子供の頃って、幼い頃って、例えば母親からいきなり、リエコを後ろのおばあのお家に行って、私リエコって言うんですけどね、
はい、
リエコを後ろのおばあのお家に行って、そういう借りておいでと言われたり、いきなりね、頼まれることがたびたびあったんですね。で、うん、分かったって、と言って、後ろに住んでる あの地域のばあちゃんの 家に行って、おばあ醤油貸してとか言って素直にね、うん、醤油とか借りに行ったり していたんですね、
うん、
まあ今では考えられないんですけど、そういった貸し借りが隣近所でできてたんですよね、
うん、
でお隣の畑にトマトやキュウリとかが実ってたら、おばあ食べていいねって、鶴からもぎ取って食べたり、なんかそういったね地域との自然な関わりがね、
うん、
やっぱり子どもの根っこを作るんじゃないかなって私はずっと思っているんです。
ありがとうございます。
で先ほども言ったように、
はい、
私には子どもが2人いるんですね。もう本当大人になっていますけど、
は
い、もっとやっぱり子どもたちが小さい頃って子育て本当に大変ですね、
うん、
大変なんですね。
きっかけの部分で言うと、やっぱそういうところに疑問を感じて、自分でそういう場所を作りたいなって思ったっていうのがやっぱ大きいですよね。そうそうそう、
本当に母親って大変なんですよね、
はい、ありがとうございます。
だから、うん、
あのちょっといろいろお話聞きたくてですね、
うん、
あの、
はいはい、
ちょっと次に聞きたいのが、課題っていうか、はい、今その結構長いじゃないですか。2015年からやられてて、もう9年ぐらいですか、はいはい、やられて、
もう
10年になりますね。
9年やって、もう10年になりますね。
2025年で10年になると思うんですけど、はい、その間の中で、はい、実際こういう活動してて良かった点もあると思うんですけど、うん、やっぱ課題だなと思うところだとか、うん、これ解決したいなと思うところはありますか？
うんうん、なんかほら、いろんな人たちが人と人がねここで関わりがあってね、
はい、
自らの可能性を自ら見つけて、
はい、
誰もが自分の人生をドキドキワクワク生きていければなってずっと思ってるんですね、
うんうん、
だからそのためにもやっぱりこのうちの夢空間タンポポでは、
はい、
子どもたちの育ちに多くの 人々を巻き込みたいなと思ってるんですよ、
はい、
だからもっともっと地域のおじいちゃんおばあちゃんおじさん、うん、おばさん兄ちゃん姉ちゃんたちがいつでも遠慮なく、
はい、
ずかずかと遊びに来てほしいなと、
うんうん
ね、子どもたちの知ってる人になってほしいなってずっと思ってるんですよ、
はいはい、そこら辺がやっぱ課題ですか？
そう、はい、なんかね、こうやって場所を作っても地域のおじいちゃんばあちゃんってかなり忙しいじゃないですか、うん、自分のことでね、うん、ゲートボールやっていたり、
はい、
人に構ってる場合じゃないとか、うん、で来てくれそうな方はもうデイサービスに行ってたり、
はい
ね、あんな感じで本当はね多年齢で関わり合えるような空間にしていきたいなと思っているんですね。
なるほど。
で、うん、あとはそうだから、またコロナ禍に入って本当はね若いお兄ちゃん姉ちゃんたちに来てもらいたいっていうのもあったりするんですけど、前は本当にいっぱいのお兄ちゃんお姉ちゃんたちが来てたんですけど、うん、コロナ禍になってやっぱりそれがどんどん減ってきて厳しくなってきているんですね、
はい、
まあその辺はまあこれからどんどんまた同じようにまた元に戻るだろうと思うんですけど、
うんうんうん、
その辺は課題とは言えないかもしれないんですがね。だから子どもたちといろんな方々がやっぱり関わっていただけると、子どもが大きくなった時にあのおじさん見たことがある、この偉い人私知ってるよとかね、
うん、
そういった状況になれればいいなとか思っています。はい、
なるほど。結構その10年ぐらい続けて来られたわけですけれども、
うんうん、
まあそのそちらの地域の方ではデイサービスやなんかゲートボールに行ってる方、うん、僕のイメージなんですけど行ってる方々はいいんですけど、うん、結構今、うん、高齢者孤立が課題になってて、そういった方々っていうのはやっぱ目に見えていますか？
目に見えてるっていうか、やっぱり地
なんかそういう人たちにとってはすごく嬉しい場所だろうなと思ったんですけど、
はい、嬉しい場所だとは思いますけど、うんうん、来たいなと思いつつみんなデイサービス行ってたりとか、やっぱりこういった高齢者施設との関わりもうちはあるんですけど、うんうん、うちから訪ねていくみたいな感じになってますね、うん、最近はね。
なるほど。
で、はい、何かのお誕生日会があるから、うちのねプルゲンさんとこの子どもたちになんかダンスをやってほしいとか歌を歌ってほしいとかいう感じで声かけがあったり、
はい、
こっちから出向くような感じですね。
ありがとうございます、うん、先ほど、うん、いつもこの3本柱で聞いていて、その次に夢と目標なんですかって聞くんですが、
うん
まあ、さっきこんな、うんうん、こんな風になりたいっていう夢はいろいろ聞かせてもらったんですが、何かそのこれからの、うんうん、今まで10年これからの また新しい、うん、年数は、うん、今度はこんなことしていきたいとか、なんか取り組み的なことでやりたいことってありますか？
取り組みというか特には今のところないんですけど、でもやっぱりいろんなね、うん、あの問題が出てくるじゃないですか、はい、子どもたち、うち、うん、うちは誰でもね、あの受け入れはしてるんですけど、はい、どんな子もね、うんうんうん、どんな家庭の子も受け入れはしてるんですけど、やっぱり、ね、家庭的に大変な家庭とか親との折り合いが悪いとか、うん、そういったあたりでだんだんだんだん小学生とかね、ちっちゃい頃はやっぱりいろんな人たちが守ってくれているけれども、うん、中学あたりからなるとなんか本当に家との折り合いが悪くて、うん、あのなんていうの、居場所がなくなっちゃうみたいなこともあったりもするので、はいはい、まあその辺はあれですけどね、だからその辺でやっぱり子どもたちが、うん、うちではちょっと難しい、今の状況では難しいかもしれないですけど、はい、子どもたちがあの、大変な状況な時に夜でもお休みの日でも行ける場所が作れたらなとかは思っています、はい、
うん、ありがとうございます、うん、今このラジオなので、ラジオを聞いている人で、うん、わあ夢空間たんぽぽさんすごいなとか、私も、うん、フルゲンリードさんのために何か協力できることないかなとかっていう方々のために、人でも物でもお金でも何でもいいので、今夢空間たんぽぽさんで必要としているものって何かありますか？
ですね、やっぱりなんていうのかな、このところやっぱりあちこちでね、貧困問題が取り沙汰されてたりとかね、うちは どんな家庭環境の子も受け入れはしてるんですけど、先ほど言ったみたいに、はい、やっぱり大変な家庭環境にある子もいたりするんですね、うん、でもその応急対策として金銭やね、食の提供はもう必要かもしれませんけど、やっぱりそれだけでは根強いなんか連鎖とか、困難な状況を断ち切ることはなかなかできないんじゃないかなとか、将来を担う子どもたちの可能性を引き上げることのサポートの方がもっと大切ではないかなって最近思ってるんですね。
はい、夢空間たんぽぽさんで、うん、フルゲン理恵子さんで単純に欲しいもの、うん、なんかこういった支援物資があったら何か欲しいものありますか、うん、っていう、すみません質問です、
うんうんうん、ですね、
何かありますか？
継続、まあ、そうですね、継続していくためには賛同いただける方のね、はい、直接的な、資金援助も、まあ、欲しいところなんですけど、はい、もう一番にやっぱり欲しいのはボランティアの協力、
うんうん、
で、うん、アイデアの提供、
はい、
などがあったらありがたいです。
ありがとうございます。
いろん、うんうんうん、
あの物資とかは、はい、他にあの食べ物とかそういうのは、結構足りてる感じですか？
うん、足りてるっていうか、やっぱり最近はね、いろんな方々が、うんうん、あの支援してくださるので、はい、あのやっぱりここだけでここで使う分だけじゃなくて、はい、やっぱり子どもたちに家庭に持たせるくらいの、
そうですよね、
いろんな支援がいっぱいあの入ってきてるんですね、
はい、
ただやっぱり人的な支援が本当一番欲しいなと思ってます。
ありがとうございます。というわけで、あの、はい、ボランティアだとか、はい、もちろん資金も必要なんだけど、うん、人、そしてアイディア、うん、もっと良くなるアイディアを出せる人、うん、ぜひともこの夢空間たんぽぽさんとつながっていただいてですね、あとで架け橋沖縄ポータルサイトに掲載いたしますので、つながっていただければというふうに思います、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
最後に、リスナーの皆さんにお伝えしたいことがあれば、ぜひ一言よろしくお願いします。
はい、ただね、おしゃべりしたいなとか、うん、誰かと交流の機会が欲しいなとかね、お友達の輪を広げたいなとかまた子どもたちと楽しみたいななどと 思われている方、ぜひぜひうちに遊びに来てください。
ありがとうございます。今日はあの、はい、リモートでお忙しい中ご参加くださって、はい、放送にあのご出演くださって本当にありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ、
う
ん、架け橋沖縄、うん、今日のゲストは、うん、夢空間たんぽぽ、はい、フルゲン理恵子さんでした。今日は本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
失礼します。